第2節、訴訟費用の担保、担保提供命令、第75条、第1項、原告が日本国内に住所、事務所、および営業所を有しないときは、裁判所は、被告の申し立てにより、決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなければならない。その担保に不足を生じたときも、同様とする。第2項、前項の規定は、金銭の支払いの請求の一部について争いがない場合において、その額が担保として十分であるときは、適用しない。第3項、被告は担保を立てるべき理由があることを知った後に本案について弁論をし、または弁論準備手続きにおいて真実を知ったときは、第1項の申し立てをすることができない。第4項、第1項の申し立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができる。第5項、裁判所は、第1項の決定において、担保の額、および担保を立てるべき期間を定めなければならない。第6項、担保の額は、被告が全身給において支出すべき訴訟費用の総額を標準として定める。第7項、第1項の申し立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。担保提供の方法。第76条、担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託書に金銭、または裁判所が相当と認める有価条件、謝罪、株式等の振替に関する法律、平成13年法律第75号、第278条第1項に規定する振替罪を含む、事情において同じ、を供託する方法、その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による、担保物に対する被告の権利。第77条、被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭、または有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。担保不提供の効果。第78条、原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りでない。担保の取り消し。第79条、第1項、担保を立てた者が担保の自由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申し立てにより、担保の取り消しの決定をしなければならない。第2項、担保を立てた者が担保の取り消しについて、担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。第3項、訴訟の完結後、裁判所が担保を立てた者の申し立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を再告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取り消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。第4項、第1項、および第2項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。担保の返還。第80条、裁判所は担保を立てた者の申し立てにより、決定で、その担保の返還を命ずることができる。ただし、その担保を契約によって他の担保に返還することを妨げない。他の法令による担保への順用。第81条、第75条第4項、第5項、および第7項並びに、第76条から前条までの規定は、他の法令により訴えの提起について立てるべき担保について順用する。